さん、おはようございます。
おはようございます。
先週ある方は、家族に会いに行ってから、2012年になってから初めて水戸教会に兄弟姉妹と集まることができる人が多いかもしれませんが、この2012年をものすごく楽しみにして、2011年は大変な1年間だったけど、そこでも神様の恵みがいくつあって、よく考えるといくらでもそれを数えられて、でもこの2012年のもさっき豊さんがその第二コリント人への手紙から読んだように、その新しい、私たちがイエスによって新しくなる、その新しい1年間、その希望、そのワクワクすることも楽しみにして、この2012年も神様はどういうふうに私たちを通して使おうか、また私たちの中にどういうふうに働くかを楽しみにしています。で、何よりも皆さんと一緒にその旅、その信仰の旅を一緒にできることを感謝しています。楽しみにしています。今年もよろしくお願いします。So I want to welcome everybody here this morning. Some of you have been out traveling with family or in other parts of the world, and this might be your first time and to be here with this group of people again worshiping. We had a good break, and I'm going to share a few pictures from the break time. And there was a lot that happened. But 2011, as we all know, was a year that was full of challenges. And I admit that I was okay to say goodbye to last year. But I'm excited about what's going to happen in this new year. And as Yutaka shared, the passage that I read from 2 Corinthians, it talks about Jesus making us a new creation. And in the prayer, I tried to give that sense of newness, of hope, of excitement that comes with new things. And so if you look at 2012, I'm excited for what God wants to do through us. And I'm excited for what God wants to do in us. So it's a new year. Let's be in expectation. You know, we just finished celebrating Advent and Christmas. Advent was the expectation of Jesus coming. We have expectation in this new year. Let's expect that God is going to work. Let's expect that God is going to change us. さっき言ったように、年末はいくつのアクティビティとか礼拝が、パーティーがあって、とても楽しく過ごしました。まあ、クリスマスイブ礼拝と、または新年礼拝とか、まあ、私たちの、家庭でも何人が集まって一緒にクリスマスを祝って、そこでターキーを、七面鳥を作って一緒に食べてプレゼント交換もしましたが、それはとても、まあ、教会を通しても個人的にもすごく楽しい時間でした。私たちの一緒の時間はすごく恵まれましたと思います。29日に何人が教会に集まって、で、アツさんとマリさんのおかげで私の誕生日を祝いました。ものすごく楽しい時間だった。おいしい寿司も食べたし、お汁も食べたし、まあ、何人と一緒にゆっくり、まあ、久しぶりにゆっくりゆっくり話すことができて、それは何よりよかった。今年はもしかしたら、まあ、去年はもしかしたら一番良い誕生日だったかなと思っていて、もうほぼ毎日祝った気がする。アドベントみたいに、まあ、俊介くんが水戸に来て、少し俊介くんと、あと恵子さん、旦那さんと一緒に祝って、それから関根さんたちの家に邪魔して一緒に祝って、それから教会で祝って、次の日に うちのルーメイトがあのサプライズを準備しました。で私たちが福島の方に、行ってそこで一泊してゆっくり時間を過ごせてすごく楽しかった。ご飯も美味しかった。温泉も良かった。で一緒にこの3人と時間を過ごしてすごく良かった。とても喜びました。神様の恵みが深く深く体験してまた覚えました。 So there were a lot of things that happened、while everybody was achikochi here and there all over the place、we had the Christmas Eve worship and fellowship、at our house. We had some people come over and had turkey andthe Landons had chicken, I heard, because all the turkeys and hams were sold from Costco when they got there. And so there were groups all over town that were gathering together, celebrating. We had a wonderful time when Miranda's family came and shared in the New Year with them. We got to spend New Year's Eve with the Namai family and enjoyed, of course, all of Fumie-san's good cooking andI don't know how much she roped in her daughters to help with that, but it was lots of fun. And then the Tsunekis hosted a birthday party here on the 29th. My birthday's the 30th. And lots of people came, and it was a lot of fun. We had sushi, we had a big party, and it was just really good to just be able to talk with people and spend time. I felt like I had a birthday celebration every day from the 24th,until the 1st of January、with somebody and、getting to spend a lot of different time with people. And my roommates、organized a big surprise for me, which it's hard to keep things a secret from me because I naturally figure out and find out things. But they were able to act to really, really surprise me. I had no idea where we were going or what we were going to do,、but we had a lot of fun.I definitely felt God's grace in that moment. This last Friday was the day of Epiphany, and we're now in the season of Epiphany. We kind of shared with you at Mito Church, we're going to start little by little sharing and trying to understand the richness and the heritage of the church calendar and the church, the Christian seasons.We've celebrated Advent, we've celebrated Christmas, and now we're in the season of Epiphany. One of the things that I want you to notice is here on the communion table, we are going to keep changing to fit with the season. And there's different colors that represent the seasons and they have different meanings. And Epiphany's color is green.One, there's lots of reasons for it, but one of the reasons why Epiphany is green is because green is a sense of life, of living, of being. And that's what the season of Epiphany is. It is Jesus being, Jesus showing who he is, that he is God's son. He's revealing himself as God's son, and he is here with us. He is another, a higher English word we would use is he is manifest.With us. And you can also see the gold in here and in the scarf. And one of the reasons why we have the gold is because Epiphany starts with the story of the wise men coming and giving their gifts, laying it before Jesus. Other stories that are there is Jesus' first miracle, because that's where he shows through his mother's.Not so gentle prodding and pushing, that he really is the Son of God and that he has the power from God to do miracles. So as we begin a new year, we're also beginning the season of Epiphany. At Christmas, we celebrated Emmanuel, God with us, and now he's here with us.And I think this is significant that Epiphany falls at the beginning of the year. Because we are faced with the question again, how will we manifest Jesus in our lives this year? How will we be the hands and the feet and the heart of Jesus in our family, and in our community. And so I want you to be thinking about that as I share this morning. I want to read this quote from Robert Weber. Epiphany is the chance to make a new commitment to allow Jesus to be manifest in and through your life. And I go on reading later. He says, the main way that we have Jesus be manifest in our life is in prayer. And the way that we mostly have Jesus manifest through our life is through hospitality. Which, if you were at Mission Sunday at the end of November, we shared that the idea of hospitality is creating room in your heart. Creating room in your heart for Jesus, creating room in your heart for other people. That's the scriptural, that's the biblical idea of what hospitality is.先週の、金曜日からは、光源節という、キリスト教のカレンダーで、まずはアドベント祝って、それからクリスマスを祝って、で、今からは光源節という季節を祝ってます。で、前に言ったように、少しでも水戸教会では、それを一緒に祝って、それを少しでも、理解しよう。それを私たちの信仰生活に、その土台をまた新しく作りましょうということで、私たちの人生をどの土台に立てるかということで、もちろんイエス様の土台に立てたいから、このような季節では、イエス様の人生、その一年間、ぐるぐる回っていて、何回も何回もイエスの人生を通して私たちも一緒にその人生を過ごすという意味を目指しています。で、光源節というのは、イエス様が自分を現れている。私たちと一緒にいらっしゃる。クリスマスイン・イマニュエル。神様は私たちと共にいる。という名前をつけて、で、光源説は実際に神様が私たちと一緒にいる、自分を表している、自分は神の子を、そういうことを表している。で、まあ、ある人は気づいてないかもしれませんが、この聖餐式台でこれからはそのスカーフをその季節と変わっていこうという考え方もあっていて、今はその光源節は緑の色で、なぜかというと緑は生きているというイメージがある。だからイエス様が生きていて、私たちも生きていて、その新しくその1年間がある。また金色もあります。なぜかというと、その拍手がイエスが子供の時、赤ちゃんの時に金とか他の宝物をマリアとヨセフに持っていて、それをイエス様を拝むためにそれを捧げました。で、その金があるから、その金の色もここに入っている。そこ、そのハペシの話から光源説が始まる。で、イエス様がバプテスマを受けて、また最初の、奇跡を行うときに、自分は神様の子、バテスマを授けたときに、バテスマを受けたときに、神様がこちらは私の子と言ってました。で、その奇跡でそれを表しました。だから光源説はそれを祝っています。で、これは私たちにどういう意味があるのかというと、私たちもその新しい1年間でどういうふうに神様を新しく私たちと共に歩んでいて、イエス様を表すか、今神様が私たちを通してその愛、その御子イエスを表す。だからそれを今年その新しい1年間を考えながら、それも頭に、あと心に置いておきたいと思います。 先週メランダのお父さんがあのミト教会に来て、でその教会に関するあの説教をして、私たちは教会という言葉を聞いたら何を期待しているか、何を持っているか、でもそれよりも、神様はどう思っているかというポイントを言いました。で私たちもこの2012年にこういう質問を聞きたい。ただあなたは何を期待してますかだけじゃなくて、神様が私たちを通して、あと私たちの中に何を期待されていますかということを一緒に考えたいな、この1年間で。 So Miranda's father came last week and he shared a little bit about the church and he likened it to a job description and he talked about what are our expectations of church or what is our thinking about church, and then he tried to help us redirect our thoughts away from that to what does God think is church and what is his expectation of us as church. And I want to jump off of that point as we start 2012 and ask the same thing. Not only what do we envision, but what does God envision for us and through us this year? So this, today, instead of giving you a really in-depth text, this is what I want to do. I want us to read Hebrews chapter 13. So if you open your Bible to Hebrews chapter 13, I'm going to switch to the slide. Atsushi will read it in Japanese, and then I'll read it in English. And then this is what I'm going to do. I'm just going to make a simple point based on those sets of verses. Because a lot of times we get really caught up in church talk. And we use words that we don't even know what they mean. We say we have to be righteous, but we have no earthly idea what that means. And we above that, we don't know how to practically apply that to our lives. So this is my hope, or this is my prayer as we start 2012. Using Hebrews 13, I want to give us 8 things as a church family. Here, let's go, let's grow in this way, in a simple, practical way. And I hope that this will begin conversations amongst us. I just want to start the conversation and then let you continue those conversations as well. 今朝の説教では、一つの聖書の箇所を深くまで理解するよりも、さっきその古言説の話をして、それからその神様は私たちを通して何を期待されていますかということを含めて、ヘブライ人への手紙、新約聖書のヘブライ人への手紙13章、それはヘブライ人の最後の一章、その13章を読みながら、じゃあ今年は私たち教会を通してこういう風になろう、こういう風に目指そうということを簡単に、それを一緒になってそれを目指して、よく教会では、聖書とかキリスト教的な言葉を使って、私たちもその意味が全くわからないけど、周りの人がそれを言っているから、私たちも言います。で、その下にどういうふうにそれを私たちの人生に起きるか、どういうふうにそれを具体的にやるかのも全くわからない。だからできるだけこのヘブライ人への手紙から私たちの心とつながって奴のことを教会として成熟しようということを目指したいと思います。だから、そのスライドを変わって、まず、日本語でその聖書の箇所をその説を読んで、それから英語で読んで、であんまり説明しないけど、その節から1ポイントをみんなで覚えたいと思います。じゃあまず、 ヘブライ人13章の1節、それから23節から25節、1節、それから23節から25節を読みましょう。
はい、ヘブライの13章の1節。兄弟としていつも愛し合いなさい。兄弟としていつも愛し合いなさい。23節。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば一緒に私はあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方一同と共にあるように。
兄弟をいつも持っていなさい。恵みがあなたのすべての人と共にありますように。 Hebrews chapter 13 verse 1 and then verse 23 and 25. Keep on loving each other as brothers. I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you. Greet all your leaders and all God's people.Those from Italy send you their greetings. Grace be with all of you. And the one point that I want to bring from this year, let's love and bless each other. Let's not tolerate each other. Let's love and bless each other. Let's learn what it means to love. And that ties in with the John passage, right? A new command I give to you. Love one another. They will know that you are my disciples if you love one another. Not if you tolerate one another. Not if you just try to coexist in the same space as one another. Not if you see one another and talk to one another. But if you love one another. And I'm moved by the blessing. Grace with you all. そのヘブライ人の13章あのこの節から、その1ポイントが互いに愛し祝福しよう。さっきあの説教の前にそのヨハネによる福音書13章から読んでいて、イエス様の命令はお互いに我慢しようと言わなかった。互いに頑張って好きになろうと言わなかった。できるだけ同じ場所に行っていようとは言わなかった。互いに愛し祝福しよう。それはどういうふうにやるかのを今年目指してやりましょう。また2節と3節、ヘブライ人の13章の2節と3節、so、Hebrews 13 verse 2 and 3。
はい、2節。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人はある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。
Don't forget to entertain strangers, or by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering.I think we're trying to do this at Mito Church. But let's keep trying to do it. Let's be intentional about trying to do this, to care for other people and to care for their needs. Mito 教会ではそれをあのそのこのところでは頑張っていると思います。で、それをものすごく応援しています。で、今年をそれを続けて頑張って今よりもっとそれを目指してやりましょう。他の人のケアをして、 そのニーズも含めてそのケアをしてあげよう。お互いに愛して、またお互いに他の人の世話をしていこう。節と5節 Verse 4 and 5
ではです。結婚は全ての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神は身だらのものや寛容するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。
Marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. I think it's interesting that in this passage he says marriage should be honored by all, not just by the married people, but by all people, the marriage should be honored. As a single person, sometimes I feel like I get left out of that. But the marriage is supposed to be honored by all people. And as a church, we don't generally think much or talk much about how we're supporting those who are married and also those who are unmarried. And we don't, also, we don't talk about purity. We don't talk about sexual purity. We don't talk about purity of intent in our lives. Those are the areas of our lives. Even it talks about money, and I think that's good. It's connected in there too. We need to be more, we need to develop relationships in our church in such a way that we can talk. We can have trusted relationships about that. We can talk about those kinds of things. And I put on here to be pure physically, to be pure emotionally, to be pure spiritually, and to protect marriage and family, both the current families and future families. Those who are single, the decisions that you make affect your wife and your children and your grandchildren. And those of you who are married now, the decisions that you make and the ways that you model your marriage affect the way that your children will see marriage as well. So as a church family, let's make it our goal to be pure, and let's make it a goal to protect both current and future marriages in our church. 正直に言うと、教会を通してこれを具体的にはあまり話さない。これは恥ずかしくなってきて、あとそれは個人のことだからこれをあまり話さないというイメージがあるんだけど、その清くなることは私たちイエスの弟子としてはイエスが私たちにそれを目指しています。それは性欲的なことだけではなく、だからこの五節にもそのお金のこともその近接のことも書いてあるんだけど、でも全体的に清くなることを目指しています。これは結婚は全ての人、全ての人が守る。それは結婚している人だけじゃなくて、今の独身の私たち、私もそれを守ろうとしないといけない。でそれは今の家族だけじゃなくて、将来今の私がやってること、思ってることは将来に影響がある。今結婚してる夫婦はどういうふうにその結婚生活を行うかは、今の子供たちがそれを見て何がいいかという印象もあります。でそれはお父さんとお母さんの責任ではなくて、やっぱり教会としてそれを目指してそのサポートをあげないといけない。だから水戸教会では 私たちがその信頼関係ができて、でその信仰をしっかりして強くなろう、家族をサポートしよう、将来の家族も目指してそのサポートもしようということを今年やっていきたいなと思います。6節と8節
Verse 6 says, だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けで私は恐れない。人は私に何ができるだろう。8節、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。
So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraidWhat can man do to me? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Epiphany. よく日本では私たちがその信仰を持って寂しく思っていて一人になることは多くの人が見てくれました。でも神様が私たちと共におられ、またこの共同体を与えてくださることを覚えて、でそれで神様に信頼しましょう。方言説、その8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。この世界で他の昨日も今日もいつまでも同じですということはない。でも方言説、イエス様は私たちと共にいらっしゃる、でいつも同じということは本当に素晴らしいことだと思います。 So we need to remember that God is with us and we need to be confident. This scripture isn't like, oh well, God is with us and I hope I can do itsays, I am not going to be afraid. Other people cannot touch me because God is with me. And Jesus is the same. In this world where nothing is the same, Jesus is the same yesterday, today, and forever. And he's manifest in our lives and he wants to be manifest through our lives. 7節、それから9節から12節、17節、22節、まあ、あちこちに読むんだけど、それを読みましょう。
7節、あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。9節、いろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪を贖うための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。17節、指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。22節、兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。
7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way and of life and imitate their faith. Verse 9 through 11. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by ceremonial foods, which are of no value to those who eat them. We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. The high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. Verse 17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. In verse 22, brothers, I urge with you to bear with my word of exhortation, for I have written you only a short letter. ミランダと あとデイと一緒にコーヒーを飲んで、彼らが私の信仰生活はどうなっているかを聞いて、それはその 逆誰かが私の信仰生活はどうなっているか、元気に過ごしているかということ
はあんまり
聞いてない、正直に言うと。私がそれをよく他の人に聞いてるんだけど、でもジュエルはどうですか、ジュエルの祈り生活はどうですかとか、それを聞くチャンスがあまりなくて、でも一回ミランダとデイフがそれを聞いて、で、まあ、いろいろ話していて、ミランダが、そのジュエルがその教会を通して働くことはいろいろ気づかなかった、今まで話すことで、それをもともと教会に話すべきだよって言ってた。その悩みも含めて、その喜びも含めて、初めてミト教会に来た時はこれをみんなにシェアしたんだけど、最初の執事会に集まって、そこで私たちが大体1時間教会のために祈ってて、その後の話し合いは30分だった。でそれは僕にとってすごく印象的なことだった。あ、素晴らしいリーダーだなと思って、この教会は1時間教会のために祈って、その後の話し合いは30分。普通は逆、祈りは1分2分 で話はもう長くするから。でもこのような教会で一緒に協力して奉仕をしたいなと思いました。だから今の、執事会とリーダーの一人一人に、そのようなリーダーにまた続けてそれを目指しましょう。で教会員はそのような人になることをも目指していきましょう。書いてあるように、その御言葉や御心を守り、リーダーをサポートしようというような教会に生きていきましょう。I just wanted to share this one simple story. Miranda and Derek and I went out for coffee one time, and Miranda asked me, how are you doing in your faith? And how is your prayer life? And I was very moved and very blessed by that, because I ask people that a lot. I don't generally get asked that a lot. And as we continued to talk about things, she's like, wow, there's a lot of things that I didn't realize that are challenges in your work, and how much you're thinking and praying and sometimes losing sleep praying about and loving this church. You need to share that with the church more. You need to share your joys and you need to share your struggles with the church more so that they know. When I first came to Mito Church, the leaders got together and we spent an hour in prayer for the church family. And then our business, the things that we had to discuss, was about 30 minutes. And I thought, this is one of the most amazing church leaderships I have ever seen in my life. Because we usually do a 2-minute prayer and then talk and talk and talk and talk about business. But I came to this church, to this family, and the leaders prayed and prayed and prayed. for the people in this church. And I thought, this is the church that I want to be a part of. This is the church I want to grow with, that I want to serve with. So I want to encourage again those who God has entrusted as leaders of this church. Let's be those kinds of people. And let's continue to grow and set the example in how we do that. And those who have not been selected or recognized as leaders, but who are members, support the leaders, bless them, pray for them, and try to imitate the good things that they are doing. Let's really honor God's will and God's word and support those who are being entrusted with that responsibility.
12節。それでイエスもまたご自分の地で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来るべき都を探し求めているのです。
And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. And you'll see the two pictures. I've got the cross there, and I've got this cute, you can't see the words, unfortunately, but it's a cute little educational thing for all of the teachers out there. It says, lifelong learning. Aww. I'm a teacher at heart. Let's live our lives in a way that is humble and that is honoring the future that Jesus has prepared for us. We have a gift. Let's not only accept it, let's use it, and let's live in a way that shows our appreciation for the gift we have. この2つ の, あの写真を見ると、あの十字架があって、でそれから、聖書の上に成長していく、大きくなっている人がいて、あのその英語の言葉があまり見えないんだけど、 lifelong learning、まあ、人生における、もう生きていく、あのずっと生きていく間に、あの成長しようというような意味だけど、私たちがそれを、日々生活にあまりそれを気づいていない。だから神様にある将来、神様が私たちのために用意してくださっている将来、その恵みを感謝して、そういうふうに謙遜に毎日生きていきましょう。15節、16節、また18節から19節。
15節。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。18節。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。
Therefore, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name, and do not forget to do good and to share with others.For with such sacrifices, God is pleased. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you again soon. Let's live prayerful, worshipful lives in every situation. In our history, we have neglected looking at the way that we live and what we do as worship. Because of that, there's a swing to only go that way and to throw away the tradition that we have of gathering together to worship. I think that's an extreme, and I think that's a bit of an immature response. I think in every situation that we are in, we need to be prayerful, we need to be worshipful, both when we're here and when we're out there. Let's not throw away either. Let's honor and let's do both and do them well. どんな状況でも礼拝と祈りの生活をする。よく日本ではその、まあ、もちろん神社とかお寺に行って、それで何かお金を入れて祈って拝んで、でも終わり。礼拝が終わり。で、残念ながらそれはキリスト教にもそういう考え方が。あるというのは日曜礼拝に来て賛美して席を聞いてで終わりセーフだ来週までこれを預かってもうやった終わったもう普段生活にまた戻ろうその考え方を壊しましょうそれはいけないことです何でも私たちの生活にその祈り生活礼拝生活における生きていきましょうだからアガペミニストリーでその彼を救っている間は神様を礼拝しているという考え方にいきましょう子どもたちに BAT で教えたらそれは神様の礼拝の一つとして考えましょう花を用意するときは神様の栄光を表しているそれをみんなが元神様を元うまく礼拝するためにイメージして作って礼拝の一つの捧げ物として考えていきましょう最後に20節と21節これは最初にその説教の題で祈りがありますこの13章を書いた人のその来てる人のための祈りですこれは私の御徒希望会の皆さん私も含めての祈りです
20節永遠の契約の血による羊の大牧者私たちの主イエスを死の中から引き上げられた平和の神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように栄光が良いの限りなくキリストにありますようにアーメン
May the God of peace who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus that great shepherd of the sheepMay the God of peace equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. The person who wrote this,This is his prayer for the people reading the letter. This is my prayer for us here at Mito Church. That's why the title is, May the God of Peace Transform Us. So in 2012, my prayer is that the God of Peace will transform us. And I beg of you to let God do what he wants to do, what he's planned to do, what he can do in and through you this year. だから私の何よりの2012年の皆さんへの願いは私たちの中でまた私たちを通して神様に働いていただくことを願っていますあり神様を愛し 互いに愛し合う、それとも隣人を愛する、それを含めて神様を愛する、他の人を愛する、互いに愛するということを目指していきたいと思います。 So if I'm going to summarize it, I'm going to summarize it the way that the man summarized it for Jesus. Love God, love others. Sounds simple to say, difficult to do. But that's our goal. Love God with all our heart, soul, mind, and strength. And love others. And Jesus gives us this promise. Peace I leave with you. My peace I give to you. Remember, in the prayer it says, may the God of peace transform us. Jesus says, peace I leave with you, my peace I give to you. イエス様がこういうふうに私たちにこの約束、この贈り物を与えてくださっています。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平和を与えます。それを心の中に置きたい。あの持っている不安をの代わりにイエス様の平安を残していきたい。またそれを今でも私たちに与えてくださいます。また最後にこの祈りを皆さんの上に祝福として祈りたいと思います。お祈りしましょう。 So I want to close with this prayer of blessing for you. So let's pray. 永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス様キリストにより見前で御心を叶うことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように、どうかキリストに栄光が余裕限りなくありますように。May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, may he equip you with every good thing for doing his will. Doing his will.And may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.